夕刊ファイル。
時刻はまもなく4時35分になるところです。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊ファイルです。今日のゲストコメンテーターは北海道大学法学部助教授の遠藤健さんです。では今日の夕刊ファイル、テーマはこちらになります。動かぬ6カ国協議再開の見通しは。
北朝鮮の核問題に関する6カ国協議の再開に向けて、アメリカ政府主導による各国の折衝が活発になってきました。渦中の北朝鮮はアメリカの政策を非難する備忘録を発表するなど、今のところ6カ国協議への参加を無期限に中断するという姿勢を崩していません。一方、アメリカ国務省内では再開が決まらない場合、北朝鮮を除く5カ国で共同声明を発表するという構想も非公式に検討されていますが、ロシアや中国が反対する可能性も大きく、慎重に検討が進められています。6カ国協議はいつ再開するのか、今後の見通しについて考えてみましょう。
はい、北朝鮮の核問題に関する6カ国協議ですけれども、まあ最近の、まあ、動きといいましょうか、北朝鮮が先月の10日でしたね、核兵器保有を宣言しました。6カ国協議参加の無期限中断というのも合わせて宣言しました。その後2月の21日でしたが、条件が整えばいつでも会談のテーブルにつく、アメリカが信頼に足る行動をすることを期待している、このようなことも述べたんですが、まあ実際のところ3月に入りましたけれども、決して動いているようには見えない。いや、これいつになったら6カ国協議は再開されるんでしょうか。遠藤さんはもうズバリときますけども、見通しはどのようにお考えですか。
そうですね、やっぱこの6カ国協議はうまく動いていないのは確かだと思うんですね、はい、なかなかこの停滞から脱し得ないというのが、はい、まあ現状なんだと思いますね、
はい。でまあこれどっから突破口、どこの国が切り開いていくのかというのを考えたときに、やはり北朝鮮が今非常にこう殻に閉じこもったような状態だと思うんですね。
そうですね。
その名指ししてる相手がアメリカですよね、
はい、
まずこのアメリカ、
はい、
どういう動きを取れるんでしょうか。
まあそうですね、基本的に6カ国協議っていうのを捨てるわけではないんですが、はい、それが動かない時のシナリオっていうのを徐々に用意し始めていると、はい、まあ一つに5カ国でまとまって何かあるぞっていうのが、はい、今ニュースで出てきましたけども、それ以外にもさっきニュースになっていたはい、ボルトンさんを国連に、派遣すると、
はい、
大使にするっていうのは、もう一つの動きだと思うんですね。国連経由で揺さぶりをっていうか、もう一度この問題を考えていこうじゃないかと、なんていうんですか、問題をアップグレードしてですね、はい、安保理の方に付託するぞという圧力にもなるわけですね、それから国際原子力機関 IAEA なんかの方でも、はい、これ包囲網は明らかですので、こちらの方でですね、締め付けていくと、
はい、
だけどやっぱり動かないなっていうのもあるんだと思うんですね。でじゃあいきなり軍事的な手段に訴えられるかっていうと、そうではなくて、やっぱりイラクの方で兵隊を捉えてますので、
そうですね、
手出しもできないと、だけど、核保有の宣言をした国をほっとくわけにもいかないと、
はい、ですよね、
まして甘い飴を投げつけるわけにもいかないというので、はい、非常にやっぱり苦慮しているところなんだと思いますね。
じゃあアメリカの側もまあ、なんて様子見と言いましょうか、今何をしたら一番効果的かっていうのを考えているような状況、
そうですね、だからいろんな他の手段をだんだん用意しつつあるという、まあ、それをしながら6カ国協議でやっぱりやってくれというふうにちゃんと言うってことなんでしょうね、
そして、アメリカがそういうのような状況ですと、例えば次中国、これは北朝鮮と非常に密接に関係している国だと思うんですけれども、はい、中国は、はい、そこから何か切り開いていくというのはできないでしょうかね。
やっぱり中国にとっても北が核を持ってるというのは非常に望ましくない状況なんですけども、はい、かといって崩壊されても困るわけですね。
どういうことですか。
それはやっぱり韓国のような国が朝鮮半島を統一して米軍が上の方まで来たりですね、はい、38度線を超えて、あるいは朝鮮半島が統一して中国東北部の朝鮮族と一緒にならないと困るっていうのもいろいろあってですね、
ほうほう、
北にはいてほしい、だけど核は持ってくれるなと、
非常にそれはまた微妙なというか、
そうですね、これもだから動きをやっぱり拘束している一つの要因だと思いますね、中国の方の、
はい、
はい、
また実は3月の2日にこの6カ国協議をめぐる備忘録というのが、北朝鮮出したんですけれども、その中に日本に対しても一つ書いてありまして、日本はもともと協議に参加する資格もない、我々への経済制裁発動を企てていることを注視している。北朝鮮はこのように、備忘録の中で言っているんですけれども、これ日本随分な言われようですね。
まあそうですね。でもこういつもこういう感じですよ、はい、北朝鮮は。
そうですか、ね、
あんまりこう挑発されないようにした方がいいのかなということだと思います。返すって言ってた人質をこう返さ、はい、人質じゃないですか、拉致被害者を返さないとかですね。向こうは向こうでなんかこう一応起こる理由があるみたいですね。はい。
その日本ですけども、日本がこう突破口になることっていうのはありえないんでしょうかね。
やっぱ拉致問題っていうのにこう引きずられていて、経済制裁を徐々にこう発動しているような状況ですけども、はい、これが突破口になるとやっぱちょっとなかなか思えないですね。やっぱりこう核を討議する6カ国協議に向けて何か弾を撃ってるっていう感じではちょっとないので、はい、やっぱ拉致被害者がいてそれをどうにかしたいっていう、非常に国内向けのシナリオを突き進んでいるという感じだと思いますね。
他の国をこう一緒にこう動かせるような力にはまだちょっとなっていないと、今の日本の感じだと。
そうだと思いますね。はい。
そうなるとやはりこれもう今回の話の中心にいる北朝鮮から動くことはないのか、そこに期待がいっちゃうのかなと思うんですけれども。
やっぱ基本的にボールは北朝鮮にあるんだと思いますね。ただよく見ますと、その6カ国協議、条件付きだけど戻ってもいいよとかですね、そういうシグナルなんかも出していて、はい、これはまだ予断を許さないだろうと、ただ気をつけなければいけないのは、こうやってその核保有宣言を出してみたり、ちょっと軟化したシグナルを出してみたりしながら、結局核兵器を製造するこう時間稼ぎをしてるんじゃないかっていう側面もあるわけですね。でこれ非常に危険なので、隣の韓国なんかもやっぱりそれにちょっと気がつき始めていて、若干我が同胞よっていうようなその連帯意識から若干こう違う態度を示し始めてますね、韓国の方も。
そうなると、やはり今のお話を聞くと、これ一日も早くやはり動き出さないとちょっとこれまずいなという感じがするんですけども、
動かなきゃいけないのにその動かないと、非常にもどかしい状況ですけども、なかなかここがこう劇的に変化するっていうのは、その北朝鮮が態度を変えない限り非常に難しいだろうと。そうこうしているうちに、もしかしたら北朝鮮の内部の方で、やっぱり飢餓を経由してこう、底辺が庶民のこう生活がこう、こう流動化して自由移動なんかもしてますんで、昔ほどこう北の社会の中でコントロールができてないんですね。脱北者なんてその現れなんですけども、そういうこう北の内部の方の変革が進んで進行していく可能性もあるかもしれないと思っております、
はい、今日のゲストコメンテーターは北海道大学法学部助教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道。